主イエスキリストの御名を褒めたたえます、皆さんおはようございます。それでは2015年9月27日市の十字架クリスチャンセンター神の使命の朝教会の主日第二礼拝を始めてまいります。まずはじめに総額のうちに静まって主を待ち望んでまいりましょう。お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、この礼拝の時を感謝いたします。あなたが私たちこの一人一人を名をもって呼び出してくださり、共に礼拝に預かることができることを感謝いたします。今私たちはあなたを礼拝するために集まりました。どうぞあなたが私たちの体を、私たちの心を、私たちの霊を使ってくださり、あなたを霊と誠をもって礼拝することができるように導いてください。そしてあなたがこの場所に住まわってくださり、深いご臨在をもって祝福を表してください。オンラインで共に礼拝をされている方々の場所にも、この場所と変わらないご臨在を表してくださり、はっきりとあなたの祝福を表してくださいますようにお願いします。遅れております兄弟や姉妹がおりましたら、その足を少しでも早く、してくださり、この恵みの座に着くことができるようにあなたが導いてください。今からのこの時をあなたにお委ねいたします。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。それでは私たちを歓迎してくださっている主に感謝の拍手を持って礼拝を始めていきたいと思います。ハレルヤ。それでは3秒を持って主を称えてまいりましょう。
恵み深い、愛します天の父なる神様、これ前半祭の時を持ちます。どうぞあなたの祝福でみなされますように、どうぞお立ちになる方はお立ちになってください。31番のリバイバルの風から賛美してまいりましょう。
これからリバイバルが始まる、新しい地へと出て行こう。この街から進んで行こう。神の言葉を持って、この民があなたに立ち返る時が来る。待ち望む主の時を賛美しつつ、時が来た、喜びの声を上げ、賛美に満たされて礼拝捧げる。リバイバルの風が全地に吹き始め、聖霊の御業表され、始まる新しい地へと出て行こう。この街から進んで行こう。神の言葉を持って、多くの民があなたに立ち返る時が来る。待ち望む主の時を賛美しつつ、時が来た、喜びの声を上げ、賛美に満たされて礼拝捧げる。 わざ表される。リバイバルの風が全地に吹き始め、聖霊の御業表される。
ハレルヤ。
それでは28番、礼拝捧げて。
すべて委ねます。あなただけ、あなただけ礼拝捧げて生きる。あなただけ、あなただけ生きる。イエス様、あなたの御前に出て祈ります。すべてを主に捧げます。礼拝捧げて生きる。あなただけ、あなただけ礼拝捧げて生きる。
あなただけ、
あなただけ、あなただけ礼拝捧げて生きる。あなただけ、あなただけ礼拝捧げて生きる。
あなた方は今そのいるそのところでこの感謝賛美の声を上げ続けていきなさいと主はされます。喜びを持って主を礼拝捧げていきなさい。またあなた方が恐れているとき、不安の中にあるならば、その中で感謝賛美を捧げていきなさい。あなた方が疲れ傷んでいるならば、その中で 主に感謝賛美を捧げていきなさいと主はされます。そのところに私の愛は届くと主はされます。私の祝福が届いていくと主はされます。礼と誠を持って主を礼拝していきなさい。私はその棚の中に住み、あなた方一人一人に私自身の栄光を表していこうと主はされます。
主を求める者に主は報われると主はされます。何もないと思ってもあなたが主を求め主に願い祈るとき、そこから神の栄光が表されていくと主はされます。
教会に与えられている神の恵みをしっかりと受けていきなさいと主はされます。その恵みは決してこの朽ちることなく豊かに注がれていると主はされます。あなた方の心を私に向け、また御からの教会と共に歩んでいきなさいと主はされます。主はあなた方を守り育み、また立て上げ使わしていこう。あなた方一人一人を通して表される神の栄光はあなた方の思う以上に非常に大きいと主はされます。私から力を得て出ていきなさい。私があなた方を使わそうと主はされます。
はい、それでは、もう一曲賛美してまいりましょう。新曲になります、作られた世界、まだ番号はありませんが どうぞお立ちない方はお立ちください。
世界は作られた、神により作られて美しいのさ。僕らは作られた、光により生まれて輝くのさ。太陽が明日昇る、僕らが明日起きる。小さなことも大きなことも、全ては神様に導かれてる。僕らは生きてる。いいことばかりじゃない、この世界で。僕らは知ってる。神を愛する僕らの未来のことを、僕らは今歌う。僕らは今祈る。悲しみさえも喜びながら、全ては神様に導かれてる。闇が僕らを包み、前が見えなくても、光さす明日を信じて歩み続けよう。僕らは今歌う。僕らは今祈る。悲しみさえも喜びながら、全ては神様に導かれてる。新しい明日はもう開かれている。
ハレルヤ。前半サミの時が滞りなく行えたことを感謝いたします。これからも続きます私立第二礼拝がどうぞあなたの祝福で満たされますように、イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
どうぞお座りになってください。
賛美の時を感謝いたします。それでは礼拝の中でそれぞれでお祈りし、神様と交わる時をお持ちしたいというふうに思います。それではそれぞれの方でお祈りください。これらの祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りを共にお祈りしたいと思います。まだお慣れになっていらっしゃらない方は前のスクリーンの方をご覧ください。主の祈り。 天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。お願いします。それでは主の御体と父よに預かる聖餐式の時をお持ちいたします。聖餐式を伊沢木原誠牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの皆を褒めたたえます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。主の御体と父よに預かります聖餐式の時をお持ちしたいと思います。私たちの教会ではイエス・キリストをご自分の救い主として信じて告白しゃる方はどなたでも聖餐式に預かるようにお勧めしております。まだ洗礼を受けていらっしゃらない方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かるようにお勧めします。またオンラインをされている方で聖餐のご用意のある方はお祈りいたしますので共に聖餐に預かってください。ご用意のない方はですね、ぜひ次回からは聖餐のご用意されて教会の恵みに預かっていただきたいと思います。それではお祈りをしたいと思います。天のお父様、この聖餐の時を心からありがとうございます。どうぞこのパンとぶどう酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、この聖餐を通して十字架のすべての恵みに預かることができるように、今聖霊から来る悔い改めを私にお与えください。またオンラインをされている方々、用意されたそのパンとぶどう酒を今十字架で裂かれたキリストの体、流された血を落としてくださり、それを信じる信仰を与え、どうぞ十字架のすべての恵みに預かれるように聖霊から来る悔い改めを一人に豊かに与えください。イエス様、あなたの十字架を感謝します。聖餐の時をありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて、お一人お一人悔い改めの時をお持ちしたいと思います。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは総額のうちに主の御からと父をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。 神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らに渡りになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りをいたします。愛する天のお父様、聖餐の恵みを心からありがとうございます。十字架によって私たちの罪が完全に許され、義とされ神のことされている、この素晴らしい恵みと特権をありがとうございます。この週も新しい時が始まりますが、この十字架の恵みにしっかりと身をとどめ、主の御声に従ってあなたが用意されている主の恐るべき御業を共に見ていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。聖餐によって私たちが一つにされたことをありがとうございます。十字架を感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
それでは聖餐の恵みに預かりました後は、私たちから神様へ感謝の捧げ物を捧げてまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ喜んで捧げてまいりましょう。献金の感謝の祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天のお父様、この献金の恵みを感謝いたします。またあなたが私たちこのお一人お一人の生活を、また経済を、そして健康をあらゆる面で祝福してくださっていることを感謝いたします。 あなたの祝福の中からこの一部をあなたに今お返しいたしました。どうぞ献金を捧げた者たちが30倍、60倍、100倍、そしてさらにあふれるばかりの祝福をあなたから受け、またさらにあなたに与えるこの捧げていくことにおいて友物となっていくことができるように神様が導いてください。まあ、そしてここに捧げられました献金を神様が御心のままにご自由に用いてくださって、この献金を通して救いの働きが、またリバイバルの働きが起こっていきますようにお願いいたします。この献金をあなたにお委ねいたします。イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アメン。それではここで特別賛美の時をお持ちしたいというふうに思います。今日の特別賛美は、クワイアーチームです。坂井兄弟にキャンプの証をですね、一言いただいて、特別賛美の時をお持ちしていきたいと思います。お願いします。
一言じゃなくていいですから
おはようございます。特別賛美の前に短くキャンプの証をさせていただきます。シルバーウィークの21日から3日間、イサヤの聖書自然の世でのキャンプに参加させてもらいました。今年のキャンプは弓を引くですか、弓を取るですか、そういう武器を身につけましょうということが狙いだったと思うんですけれども、私のイメージとしては教会キャンプというのはですね、優しさに満ち溢れてはいるんですけど、ちょっとやぼったいというかですね、古臭い、そういうイメージを個人的に思ったんですけれども、今年はですね初日から、ブログセミナーと、あとミュージックセミナー、それから2日目もミュージックビデオの制作、それからスカイプセミナーとですね、IT 企業の情報セミナー並みのコース設定がございまして、一応 IT 戦士の私なんですけれども、実はガラケーしか持ってなくてですね、コースのほとんどに参加できないという試練なキャンプを過ごさせていただきまして、でもどんな環境に与えられてもめげない処分ですので、その中で与えられた環境の中で、自分なりにですね、美味しいところだけ取らせていただきました。で、2日目ですね、九州地区の各地から集って、オーケストラの練習と、あとクワイアの練習をさせていただきました。普段の練習ではなかなか通した練習というのができないものですから、せいぜい30分とか1時間ぐらいしかしてなかったものですから、初めて3時間ぶっ通しで、朝から昼まで、クワイアー2時までだから4時間になりますかね、初めてこのような長時間通して練習することができました。で、個人的になりますけれども、おまけとしてその後コスモス高原というところに行ったんですけれども、ちょうど宮崎教会のオレンジチームのミュージックビデオ制作をやってて、それに応援参加させていただいて、しっかりオレンジチームのコンサートではバックコーラスにいつの間にか入っているという、おいしいとこ取りさせていただきました。感謝いたします。あと、個人的な感想ありますけれども、今年は長女が帰ってきてましたので、久しぶりに家族2人じゃなくて3人で参加させていただいたことを感謝しています。感謝します。で、キャンプの成果として、今日は課題曲のイエスをですね、キャンプの披露の場であまりうまくいかなかったものですから、仕上がったところを改めてお見せしたいと思います。オーケストラと、あとクワイアーチームで、課題曲メシアを賛美させていただきます。感謝します。
主の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、我が砦、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。私の足の灯火、私の行く道を照らして導いてくださる。あなたの名を呼ぶとき、あなたは耳を傾け、私の声を聞いてくださり、答えを与える。イエス、我が救い、苦しむ時にある助け。イエス、我が希望、我がすべて、あなたの愛に満たされ生きる。
素晴らしい特別賛美の時を、感謝したいと思います。それでは続いて、キャンプの証を小渕陽子姉妹にしていただいて、ルミエルのミュージックビデオを見ていただきます。よろしくお願いします。あ、キャンプで作ったミュージックビデオを見ていただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。感謝します。一言お祈りします。天のお父様、キャンプの証ができることありがとうございます。御心のことをお話しできますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。今回シルバーウィークの、キャンプの中で、ミュージックビデオの作成にですね導かれました。で最初、いつかですね なんかミュージックビデオ作れたらいいなとは思っていたんですけれども、いざですねシルバーウィークのキャンプで作ってくださいって言われたらなんで私だろうって思ったんですね。でなんでかなと思いつつも、で9月の最初ぐらいにですね、堀之内姉妹ですね、オンラインの堀之内姉妹と一緒に作りますっていうことをお聞きしてですね、ちょっと連絡を取って、で、まあ、こんな感じでやりましょうかっていうようなお話をしたんですけれども、本当にですね、なんかただ私は場所に行って、で神様が全部作ってくれたっていうようなビデオなんですね。で本当に私は何も備えがなくて、で本当にこう仕事もすごくこう行事が重なったりしてですね、すごく忙しい時期で、で、なんか、まあ、他にもですねいろいろなことしなきゃいけないことがなんかこう重なってまして、本当に自分に余裕がなくてですね、何も準備ができずに、本当にこうきちんと祈ることもできずにですね、で曲は何にしようかとかですね、カラオケどうしようとか衣装どうしようとか なんかどうしようどうしようっていう感じでですね、本当になんか全くそんな状態だったんですけども、本当にこうちょっと落ち着いてですね、神様に助けてくださいって祈った時に、安らぎじゃない風の響きの3週ですねに応募した、瀬野口さんのですね、瀬野口彩さんの歌い続けようっていう歌があったんですけども、ちょうどそれがこう3週に掲載されたっていうこともちょうどその時に聞きまして、であれでいいじゃないかと、そしたらこうカラオケを準備する必要もないし、新しく歌う必要もないと思って、あそれでいいじゃないかということで、それで、いいと思いますっていうふうにもですね、確認も取れたので、歌い続けようという新しい賛美でですね、ミュージックビデオを作ることになりました。でまずカラオケがそうやって与えられたわけです、音源が与えられたわけですね。でどんなところで撮りましょうかということをこうしおんさんとスカイプでお話ししながらですね、で諫早にあんなところがあってこんなところがあってっていうふうにですね、なんかこう田園風景とかですね、なんかこう自然ばっかりしかこう思い浮かばないんですけど、まあ、そういうところなんですけど諫早ってですね、でなんかとってもこう言い方悪いかもしれないんですけど田舎なんですね、はい、皆さんご存知だと思うんですけども、でもそこでなんかこうあるものでやりなさいっていうふうに神様が語られたので、本当にこうそれを感謝してですね、で撮影に臨みました。で衣装も当日にですね、どうしようどうしようとか言ってる時に神様がちゃんと備えてくださってですね、とってもこう景色に映えるいい衣装をですね、神様が与えてくださいました。でキャンプの2日目ですね、もう1日かけて作ったんですけども、朝の9時半ぐらいからもう5時半もう日暮れギリギリまでですね、いろんなところに行って撮影をしました。で堀之内姉妹がですね、ずっと一眼レフでいろんなところであっちに行こうあっちに行こうって言ってですね、こういろいろ撮影をしてくださって、で祈りちゃんもですね一緒に来てくれて、祈りちゃんもナイスアシストをしてくれてですね、コスモスをちゃんとこう映るようにこう横からこうしっかりこう押さえてくれたりとかですね、はい、ナイスアシストをしてくれて、本当に神様が本当にこう全てのことをですね備えてくださって、本当に神様が与えてくださったミュージックビデオだなというふうに思います。で本当にこう景色がすごく綺麗でですね、画質もすごくなんか素敵 でこう光の当たり方とかもですねすごくこだわって作ってくださって、とても1日で作ったとは思えないような、ものができたなと、本当初めて作ったんですけども、初めてだけれども神様は本当にいいものを与えてくださったなと思います。で本当に私がこう歌ってるようにこう映ってるんですけども、本当にこう神様が与えられた、こう教会に与えられた武器だなというふうに思うので、と皆さんたくさんの場所でですね用いていただけたらなというふうに、思います。神様がそうやってこういろんなところにですね、用いてくださることを、期待しています。それではぜひご覧ください、はい、ありがとうございます。
素晴らしい証とミュージックビデオを感謝いたします。キャンプでミュージックビデオを、3つ作りましたので、来週再来週と続けて見るので、ぜひですね期待して楽しみにしていただきたいと思います。それでは続いて、教会キャンプの証を松本敏夫牧師にしていただきます。よろしくお願いします。キャンプの実行委員長の松本敏夫牧師にしていただきます。
おはようございます。それでは初めに一言をお願いさせていただきます。愛する天父様、こうした証のできる恵みありがとうございます。あなたはキャンプを集計してくださったことを本当にありがとうございます。御心のことを勝ち上げることができますように助け導いてください。よろしくお願いします。アメン。感謝いたします。皆様本当にお祈りをありがとうございました。また本当に参加してくださった方、また取り出してくださった方、本当にありがとうございます。で今回ですね、例年8月に行われておりました長崎教会のキャンプが9月シルバーウィークに行われることになって、今回はですね本当に神様の祝福に満ちた、今年も なったことと思います。それで私はまあ実行委員長であったんですけども、すごくですね、まあいろいろこう失敗とかなんかこうした部分もたくさんあったんですけどもですね、あり余るほどのですね神様の助けがあり、また多くの方々の助けがあってですね、そして皆さんの参加者の方々の忍耐もあってですね、ですね非常に祝福されたキャンプとなることができました。で神様に感謝しております。で特に今回は弓というテーマだったんですね。でその中インターネットの働きが一つ柱になって、ポイントになって行われたキャンプでもありました。先ほどもありましたようにブログのセミナーとか、ムービーiPhone を使って iPhone だけでムービーを作れるようになる、ダイジェストムービーを作れるようになったり、ミュージックビデオを作ってみたいとか、そういったことをするのが一つ、またスカイプで、スカイプを使ってのお祈りをすることができるようになるということからが、今回一つ柱としてもあったわけなんですけれども、それぞれですね非常に祝福されたものになりました。で、嬉しかったのはですねスカイプセミナーが始まったときにですね、もっちゃんですね、島本さんはもちろんいたんですけども、おっちゃんとか、あとですね、S 姉妹とかですね、 K 姉妹とかですね、あらこのスカイプセミナーに出て くださるんだとですね、私はすごく感動したんですね。嬉しかったんですね。ちょっとオンラインの名前はちょっと伏せますけども、出てくださったと思ってですね、嬉しかったんですね。でなんか今までこうできなかったことから一歩踏み出すということから一つ今回のポイントだったというふうに思うんですけども、それを実際に形で見ることができたということが嬉しかったです。で、閉会礼拝の時にみんな証しするんですね、長崎教会キャンプの時はですね。で証しをする時に、今までブログできなかったけどブログできるようになりましたとか、iPhone でムービーを撮れるようになりましたとか、それからスカイプでの設定がちゃんとできて通話ができるようになりましたとかっていうことをですね聞くとですねすごく嬉しかったですね。で本当に今までできなかったこと、ただそれがこの神様が語られていることなので、踏み出した時に本当に主が助けてくださって本当にできるようになったっていうことから見た時に、神様が本当に祝福を感じることができました。で私個人的にもですね、こうしてブログセミナーとかムービーセミナーとかスカイプセミナーの時に、こうこう教えるほど のレベルはないんですけども、こう私が知っている知識をですね分かち合う、それだけですごく解決できることもたくさんあるんだなということを思わされて、改めて本当にその与えられているものを、今与えられているものを用いることの重要性ということもすごく感じさせられたキャンプでもありました。でミュージックビデオを作ったりとかですね、キャンプファイヤーもあったりとかテニスもあったりとか、本当に盛りだくさんのオーケストラクワイヤーがあって盛りだくさんのキャンプであったんですけれども、その一つ一つに神様の手が置かれていて祝福されたキャンプだったなと思います。ぜひですね来年も本当に御心、来年が、どの、夏休みになるか、また9月になるかわからないですけど、本当に御心のキャンプがあるように、またそこにですたくさんの方が加わっていただければいいなというふうに思っております。で、そうですね、スカイプとかで、祈れるようになるっていうのを見ると、ことになると本当に働き広がりますし、また教会強くなってくると思うんですね。オンラインで遠く離れている方、今オンラインで礼拝してくださっている方と、なかなか一緒に祈れないけど一緒に祈れるようになるわけだったの、ね、なのですごく教会強くなってくると思いますし、働きが全然グッと変わるんですね。坂井牧師が閉会礼拝の時インターネットのことを、ことを聞いた時に、世界が全く広がったというふうに証しの時おっしゃってたわけなんですけど、まさにその通りで、今まで私たちが目に見えるところしか行けなかったところから、世界に向かって 福音の働きを、宣教の働きを発信できるということが大きな武器だなということを思わされています。ぜひですね、まあ、今回参加されなかった方もですね、ぜひですね、今度まあ、この今後ですね、いつでも聞いてくださったらブログの上げ方とかですね、スカイプの設定の仕方を教えますので、ぜひですね、聞いていただければと思います。で、神様が祝福してくださったキャンプでした。本当に神お祈りは本当に心から感謝いたします。お祈りいたします。天道様、今日過ごしてあなたが分かち合う時を与えてくださったことをありがとうございます。感謝して、イエスキリストの名によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
素晴らしい証の時を感謝したいと思います。それではここで本日の聖書箇所の拝読をさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所はマルコによる福音書1章の35節から39節、マルコによる福音書1章35節から39節です。新約聖書の第2版をお持ちの方は新約聖書の60ページになります。それでは司会者の方で拝読をさせていただきます。マルコの福音書1章35節から39節。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところへ出て行き、そこで祈っておられた。シモンとその仲間はイエスを追ってきて彼を見つけ、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。さあ、近くの別の村里へ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。こうしてイエスはガリラヤ全地に渡り、その街道に行って福音を告げ知らせ、悪霊を追い出された。本日はこの箇所よりサミルのうちにイザヤ牧師にメッセージを取り付いていただきます。
イエスキリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。キャンプは本当に祝福されました。それでですね、ダイジェストエイドができております。で、今回はただダイジェストエイドを撮ろうというわけじゃなくて、いろんなセミナーがあったので、あちこちで撮った写真とかを集めて作ったので、ちょっと そういう感じになっています。ただですね、ホームページの方に石田兄弟が作りました後半だけのダイジェストエイドがあって、結構それがですね、石田兄弟はそれに集中したみたいでいいものができていましたので、それもぜひ後でご覧になってください。特にカンプファイヤーの火がついて点灯してバッと燃え上がるところは、なんか石田兄弟が作ったと思えない素晴らしい出来なんですね。だからとってもいいものなので、ぜひ見ててほしいと思いますけど、これは全体のやつですね。全体のダイジェスト映像を、ちょっとね、見ていただきたいというふうに思います。それから賛美をして、メッセージに入っていきたいと思います。じゃあお願いします。そしてまあ普通にまあキャンプだからキャンプしようと思ってたら、明確に示されたんですよね、弓って。
はい、実際に投稿ブログアップする方に行きます。左下にある、はい、ここ画面左下にある。
言葉の上昇 毎週オンライン礼拝に参加させていただいて感謝していたしております。必ずティッシュの箱を横に置き、毎週日曜日午前10時開始を待ちます。
書いてでしょ、36を残した死ぬ前に神様は36億以上の人を救いたいと思ってるって、思わない人は神を知らない人だ。聖書の神様を本当に知ってるなら、36億の人が死ぬならばその以上の人を救いたいと思うに決まってるじゃないですか。聖書の神様はで、そのために神様は弓を取れと言ってるんですね。 はい、ありがとうございました。北九州の岡田牧師が参加されてたんですけど、帰られてちょっと別の要件でメール送ったら返信が来て、で、まあ、岡田牧師から分かりましたってメールだったんですけども、その下に奥さんのハンナさんが、こういう文章を書いてあるんですね。キャンプでは大変お世話になりました。イスラエル牧師、岡田牧師のことです。喜んで帰ってきて早速教えていただいたスカイプを資料を見ながらしていました。ずっとできなかったスカイプをつなぐことができました。アルバイトの休憩時間にスカイプで話すことができました。これからどこにあってもスカイプで祈り予言もできます。お互いの顔を見ながら本当にありがとうございました。ハンナって書いてますね。お互いの顔を見ながら祈り合うって仲いい夫婦ですね。もうかなりのご年配だと思うんですが、いいですね。年を取ってから顔を見ながら祈り合うっていうのはとってもいいですね。結構教会もスカイプで想定ありますけど、みんな顔は出さないで音だけなんですけど、どうでしょうか、オンラインされている方、今度から顔も見せていただいて、楽しみにしたいと思いますけども、はい、それでは、ですね、本当に感謝しております。まあ、キャンプラーが一言だけ言うとですね、一番最後に私は残って、まあ、地区法のリハーサルを午後からやって、一応キャンプ終わった後にで残って地方の賛美に出るコンサートに出る人たちでやって、まあ、終わったのが3時ぐらいだったんですけども、それからちょうど子供の城っていうところで子供の城でコンサートをオレンジチームがやったので、すかさずうちの奥さんが次の日ゴスペルクラブでやらせてくれってことでやることになって、で、まあ、みんな行ったわけですね。で、私一人だけ残ったんですね。で、まあ、まだいっぱいこういうのがいっぱいマイクとか PA とかあったので一人残ったので、まあ、小川さんと石田さんが教会まで一回運んで、そしてまた戻ってくるってことだったんで待ってたんですけど、まあ、ちょっとでも片付けようと思って片付け始めたんですけど、まあ、マイクスタンドを畳むとかですね、こういう ここをこうやって外すとかね、そんな程度しかできないんですね。で、何もできないんですよね。で、その時に、ああ、これ何にも自分はできないなって思ってですね、で、これ全部片付けるの相当時間かかるだろうけど、戻ってきてまたやるのかと思って、で、年は僕しも、まあ、すぐ夜勤があったんですけども、子供の城の方に PA に行って、また戻ってきてまたやるってことだったんですよね。その時にこう自分が少しでもこう片付けてあげておいたらいいんですけど、何もできないですよね、何にも。で、ただぼーっとして、本当に何もできないなと思った時に、まあ、その私たちの見えないところでいつもこうやって奉仕して、ちょっと雨が降ってきたりしましたから、最終日にこう雨の中でそれを運んで最後教会に入れる時はもうすごい雨だったんですけど、びしょ濡れってやってくれたんですけど、まあ、それを見ながらそのやろうと思うとね、かえってこう下手に抜いたりしたら壊しちゃいけないし、下手に下ろそうとしてもしなんかこうひっくり返したらすごいお金高いですから帰っていけないので、やっぱ順番とかやり方があるんですよね。で、あ、本当にそういう人たちがいてなんか教会が成り立ってんだなってことを感じてですね、まあ、今までもとっても感謝してましたけど、なんか頭じゃなくてですね、なんか非常にその小川さんと石田さんをですね尊敬しました。だから帰ってきた時、今までになくですね、なんか丁重にお迎えしてですね、やったんですけど、で、石田さんはですね、なんか恐縮してくれたんですけど、小川さんは疲れてたのか、はいはいって感じだったんですけど、でもね、すぐなんかもう、私は帰ってくださいって言ってですね、どうしたら牧師が車を送ってくれて、その子供の城までまた行ったんですけども、なんか、申し訳ないからなんか手伝おうかと思ったんですけど、何もできないからですね、まあ、帰ってみようかなって前だから帰らせてもらいましたけど、本当になんていうか教会っていうのは見えないところで奉仕してる人がいてですね、しかもそんな簡単な奉仕じゃなくてね、体力と時間を使って、しかも無報酬で本当に喜んでやってる人がいて、教会ってのは立ってるんだってことをなんかすごくこう頭じゃなくてなんかこう霊に響いて、でこれから教会成長していくと思うんですけど、神様が私に見せてくださったと思っています。これを忘れちゃいけないなって、どんなに人が増えたとしても、どんなに祝福されていたとしても、そういうところの奉仕があるんだぞっていうことがすごく強く感じて、まあ、感激いたしました。本当に今回それが私はちょっと最後に一番学んだことです。それとですね、教会キャンプ明日か明後日に 今回4回だけ説教したんですけど、1回目は弓のことを語って、2回目は祈りのことを言いまして、3回目は教会で特に弱いところ、欠けてるところが必要だって話をして、最後は十字架を打った話をしたんですけど、3回目と4回目は時間がなかったんで、ものすごい短い5分か10分もかかってない5分ぐらいの説教ですけども、それと1回目と2回目のメッセージがあるんですけど、今日か明日には、明日か明後日には上がりますので、キャンプに来れなかった人はぜひ聞いてください。4回とも明確に神から与えられたメッセージなんですね。そのメッセージがうまいとか下手ってことじゃなくて、本当に神から与えたメッセージなんで、その内容をね、聞いておいてほしいと思います。神様は今教会に語っていることだと思うので、ぜひ短いですから、特に3回目と4回目は5分もあれば聞ける短いメッセージですので、ぜひですね、聞いておいてほしいというふうに思います。はい、それでは賛美の後に、先ほどのマルコのところのことね、今日はここから2つのことにポイントを絞ってお話をしたいというふうに思っています。それじゃあ賛美の時をお持ちしたいと思います。詩篇121篇、もうまもなく3週の詩篇に移りますけれども、詩篇の121篇、イエスは特別賛美したのでそれだけは省きます。はい、じゃあお立ちになる方はお立ちくださって、心から神様を礼拝しましょう。
喜びに満たされて、全世
教会にとって一つの節目となったことを覚えなさい。キャンプに参加した者もしなかった者にとっても教会が大きく流れが変わっていきます。その中であなた方は主が与えようとしてされている恵みを祝福を豊かに受けなさい。私はあなたを豊かに祝福し、その恵みと祝福を増し加えていこうと主はおっしゃいます。私は惜しみなく例外なく注ごうとしています。それを受けるか受けないかはあなたの方です。あなたがそれを心を開き素直に受け取るならばそれは溢れていきますが、あなたが拒み、あなたが背を向けるならそれはこぼれ落ちていきます。愛する子よ、あなたの心を私に向かって開き受けなさい、受けなさい。それはあなたを潤すだけではなく、あなたの愛する者たちをも潤していく、流れていくと 主は仰せられます。
カナン人の女がこのパンくずでもいただきますといったその心の柔らかさとその心の低さを持ってこれからのリバイバルの時代を歩んでいきなさいと主は言われます。この神のものをこの簡単に投げ捨ててはなりません。この神のものであればこのパンくずでもいただきますというこの低い心を持ってこの神からの恵みをこの方々はしっかりと受け取っていきなさいと主は言われます。
聖霊の強い働きと恵みの一方で敵である悪魔の妨害と惑わしが強く働いていることを覚えなさい。恐れることは何もありません。怖がることも何もありません。私が圧倒的な勝利を取っているからです。しかし侮ってはいけません。はっきりと敵である悪魔が私が過ごうとする祝福を奪うために惑わしと偽りの声をあなたの耳元でささやき、あなたを祝福から外れさせようとしています。身からの教会にしっかりととどまり、そして私の言葉にしっかりと立ちなさい。あなたの心を私に定めて賛美と礼拝を捧げなさい。あなたの心を低くして私の言葉を聞きなさい。その時私の恵みはあふれるほどに注がれ流れていく。礼拝の田中で奇跡が始まり、癒しが始まり、そして救いが始まってくる。あなた方はその技を見て驚くであろう。そしてあなたの人生にも、あなたにも、あなたの愛する人にもそれは始まってくると主は仰せられます。
この御神の教会に非常に大きな祝福と恵みが満ちていると主は言われます。この十分に参加できない時もこのホームページやこのオンラインを通して私はその祝福を流しているので、それをしっかりと受け取っていきなさいと主は言われます。
教会で持たれているいろいろな集会の一つ一つにあなたは導かれることがあります。祈りなさい。私はあなたを導いている集会がある。そこであなたを祝福し、またそこにあなたの愛するものを導いていることがある。招きなさい。私はそこでそのものを癒そう。私には不可能が一つもありません。その言葉の真実をあなたは見るだろうと主は仰せられます。34番。
主に歌え、主に歌え、喜びの声を上げて、主に歌え、主に歌え、とわに新しい歌を持って、主を褒めよ、主を褒めよ、喜びの声を上げて、主を褒めよ、主を褒めよ、
とありあ。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊様のご臨在をありがとうございます。イエス様、あなたの皆を心から褒めたたえます。三位一体の誠の神様が豊かにご臨在を表し、私たちに触れ働き語ってくださってありがとうございます。一つ一つの証、また特別賛美、またミュージックビデオ、そして証をありがとうございます。またキャンプの祝福をありがとうございます。そこに集えたものも集えなかったものもあなたと同じように愛し祝福しかさっていることをありがとうございます。教会にとって大きな一つの節目となったこともありがとうございます。また天のお父様、今日この礼拝に集われたお一人お一人を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝します。またオンラインで礼拝されているお一人お一人を心からありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている方々をありがとうございます。あなたはすでに勃開しておられる40万を超える人の民をありがとうございます。今から御言葉を通して聞こうとしておりますが、限られた時間の中で必要なことをあなたは語り、御言葉を持って私の信仰を養い育んでくださって、慰めて励ましと希望をくださって、あなたはこの年用意されている恐るべき御業を共に見ていくことができるように力強い御手を持って導いてください。語る者も聞く者も減り下ります。主を語りください。主に期待いたします。主にイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に蘇られた主に期待しながら言葉に行きたいと思います。おはようございます。オンラインの皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。キャンプがとても祝福されましたけれども、今週の土曜日ですね、10月3日なんですけれども、コンサートが持たれます。ですごく嬉しいのはですね、今回私がちょっとやるんですけども、 何が嬉しいかというと、ラジオを通して救われて洗礼を受けられた、ヒデさん、名字は松崎、すみません、いつもヒデさんって言ってて、名字は松崎秀文さんのヒデさんがですね、人前に立つのはすごく彼にとっては、まあ、病気があったので勇気があったんですけど、今度は人前で、このリコーダーをやってくださってですね、3曲やってくださることになっております。で、俺はやっぱりラジオをずっとやってきた私にとっては、ラジオを通して7年間聴き続けて洗礼を受けて、で今度は教会にも来れるようになって、ずっと願っていた一人での生活も始まって、で今でも大変そうですけども、教会にいるときは全然ね、にこやかで明るいからそう見えないんですけど、世の中は戦いがいっぱいあるみたいですけども、今度はこうみんなの前でリコーダーを披露してくださるっていうのはすごく大きな、彼にとっては癒しだし天気だなと思ってですね、嬉しく思っています。まあ、ぜひ皆さんね、お忙しいと思いますけども、来て励まして応援してあげてほしいなというふうに思います。それとネスの、本当にもうずいぶん前、2006年ぐらいに作った CD なんですけども、そこで収録した曲をですね、妻と2人で、あとまあちょっと何人かに応援していただいて、何曲か歌おうと思ってますので、ぜひおいでください。示されましたの で、それと、10月3日は、まあ、プライベートですけども、喜びちゃんの誕生日で、おそらくもう来年は日本にいないでしょうから、そのこともありまして、ちょっと何曲か歌ってもらおうと思ってますので、ぜひですね。で、証を結構いっぱい、今回はいつものコンサートで証をもっと頻繁に入れながらですね、やろうと思ってますので、ぜひ時間がある方もない方も来てほしいと、友達を誘ってきてほしいなと思っていますので、よろしくお願いします。はい、それじゃあ聖書に入っていきますね。もうあまり長く話しませんので、マルコの福音書の1章のところの35節からであります。はい、出していただきますか。もう一度見しますね。さて、イエスは朝早くまだ暗いうちに起きて、寂しいところに出て行き、そこで祈っておられた。ここでイエス様は2つのことをしますが、1つ目は朝早くからまだ暗いうちに起きて祈っていたと、寂しいところに行って祈ってたというのが一つですね。そしたら弟子たちが、シモンとその仲間、シモンはペテロのことです、シモンとその仲間はイエスを追ってきて、まあ、随分これパッと書いてありますけど、随分経ってからだと思います。随分経ってから起きて、そしてイエス様を探して追ってきて、彼を見つけ、イエス様を見つけて、みんながあなたを探しておりますと言った。イエスは彼らに言われた。弟子たちに言いました。さあ、近くの別の村だとへ行こう。そこにも福音を知らせよう。私はそのために出てきたのだから。そう言って39節。こうしてイエスはガリラ全地に渡り、ね、ガリラ全域に渡って、南西県だったら南西県全体、九州全体、日本だったら日本全域に渡ってということですね。全地に渡って、その街道に行って、まあ、これユダヤ教のシナゴグですけど、街道に行って、そこでみんな集まってるから、ね、福音を告げ知らせ、悪霊を追い出されたって書いてある。一つは朝早く起きて祈ってたこと。もう一つは、福音を伝えるために、そのガリラや電池に渡って出て行って、その人が集まっている街道に行って福音を知らせ、悪霊を追い出されたということですね。だから一つは祈り、もう一つは福音を伝えるために出て行って、そして、まあ、これから、ね、癒しを行って悪霊を追い出しをされたという、この二つのことをしたことが分かるんですね。で、イエス様の生涯を見ていくと、イエス様はいつも父なる神様と交わって祈っていることと、もう一つは人々に奉仕して福音を告げ知らせる。ただ言葉だけじゃなくて、悪霊に縛られている人は悪霊から解放して人生を取り戻し、病気で縛られている人は病気を癒してその人の人生を取り戻し、家庭が壊れている人は家庭を回復し、お腹が空かしている人にはその人を満腹にさせ、人々に仕えて行動を起こしている時と、もう一つは祈っている時の、この二つなんですね。で、ここもその二つなんです。で、最初私はですね、今日こう見ながらですね、イエス様は早く祈ってましたと、私たちも朝早くで祈りましょうっていう、そういうタイプの説教をする傾向があるので、しようと思ったら、主にちょっと待てって言われたんですね。何があったら、まず言わなきゃいけないことがありますと言われたんですよね。イエス様が、弟子たちが寝ていたのに、誰も起きないときにわざわざ朝早く起きて、まずイエス様が祈ってくれてたんだって。もちろんイエス様は自分のためってよりも、これから使える人々、一緒に奉仕する弟子たちのために祈ってたと。つまりイエス様は今日もあなたのために誰よりも早く起きて祈ってくださっていた方なんですね。だから皆さんね、イエス様が祈ってくれてますから、今日は一日大丈夫、明日も一日大丈夫、明後日も一日大丈夫。サタンが言ってきます、身元で、お前今日、ね、礼拝途中から来ただろうとか ね、昨日夜更かししたからこんなことになったじゃないかってこう責め立てる声が来た時に、ね、言ってください。その通り、すいません、でもイエス様が私のために朝早く祈って問いなしてくれたから大丈夫、今日も私は祝福されるって。 これが福音です。主があなたのために何をしてくださったかを思い出してください。すると希望と、そしてなんていうかな、こう生きる力が湧いてきます。でその上でね、もちろんあなたの愛する人がいて心を痛めるときに、イエス様と一緒に神様が起こしてくださる時があって、朝早く起きて祈る機会があったら祈りましょう。立法じゃなくて、これは恵みです。愛する人のためにイエス様と一緒に祈るってのは祝福です。例えばうちの長男が不登校になったとき、そして学校行く高校がなかったとき、妻と毎朝早く起きて祈りました。よくできたなと思いますよね。でもあれ頑張ったわけじゃないんですよね。どっちも子供のことだったから起きれちゃったんですね。これ本当にで祈れちゃったんですね。で今でも喧嘩することがよくはありませんが、だいぶ減りましたけど、でこうカチンと切れてもですね、子供のことを祈るためにはですね、お互いですね、このままでは祈りかねないことをしてますから、心が一つになってるだけですね。朝早く起きるのは苦手な人もいるでしょう。まずイエス様があなたのために起きて祈ってるってことを覚えてほしいんですね。でその次はね、主があなたを、ね、起こされることがあるんです。あなた自身のための場合もあるでしょうけど、多くの場合は誰かのためです。であなたがその人のことを本当に愛していたら起きれちゃうんですよ。人間ってね、神って作られて面白いんですよね。自分のために生きてる方が楽だと思う人が多いけど、それ騙されてます。神に似せて作られてるから、誰かのために生きるとき、人っていうのは生き生きれるし、頑張れちゃったりするんです。頑張るってことは好きじゃないけど、できちゃったりするんです。自分のためだけだとね、あるところまででもうね、なんか嫌になってしまいます。特にクリスチャンは、クリスチャンになっても自分のためだけに生きることに嫌を感じている人はクリスチャンの実質を持っていません。聖霊はうちにいるからね、本当に誰かのために生きるときにね、なんかできちゃったり、なんかそれがこう喜びになったりする。もう作られてるんですね、聖霊様がいらっしゃるから。だからね、そう思ってね、朝早く起きるとき、すごく祝福される。で、ここに書いてあるのはね、ちょっと丁寧にいきますよ。朝早く、まだ暗いうちに、時間は書いてない。例えば日本で考えたら、これはイスラエルだけど、日本で考えたら、夏の朝早くまだ暗いうちは、もう4時か4時前に起きないとダメですね。でも冬だったら6時でもまだ暗い。何を言いたいかというと、時間で取られるというよりも、人がまだ目を覚ます前、人が起きる前、行動する前にイエス様は起きたってことなんです。なんでか、人が起きてしまうと、日本もそうでしょ、もう忙しいですね。おととい東京行ってきましたけど、幸いラッシュとぶつからなくて済みました。もうラッシュだけはもう二度と会いたくないですからね。すごいですよ、こうパッとこうなったら、このまま次の駅まで動かないでいれますもんね。あれ東京の人嘘ついてないですよね。カバン持たなくて話してもちゃんとそこにありますからね。いや、これ嘘ついてないですよ、嘘じゃないですよ ね。東京から来た人が証明してくれますね。すごい世界ですよね。なんでそんな時間なのにみんな行くのって、みんなその会社が、まあ、だいぶ東京ね変わってきましたけど、時間帯を変えてきましたけど、やはりほぼ同じだからそうなっちゃうわけですよね。でみんな行動し始めるんです。この時も弟子たちが目を覚まし、人々が起きてきてイエス様のところにわーってくる。その前に誰も起きてない時にイエス様は起きられた。なぜか、そうしないと神様と交われないから。もう人がすぐ要求してくるから。そしてイエス様はそれを断れないというか、使えるために来たからですね。で、夜が遅かったり朝が苦手な方もいらっしゃると思うんですね。でその方はですね、それで自分を責める必要はありません。それをイエス様に言って、そしてあなたに主が求められる時間を聞いてください、ね、大体朝苦手な方ってのは朝起きるのはもともと遅いで行動が始まるのが遅い。もちろん世の中に勤めて普通の仕事の場合は夜勤じゃない限りはそうはいかないでしょうけど、でもその場合にはその行動が始まる前にってことです。全てをする前に神の前に出られた。しかも寂しいところってのはね、一人になるためです。一人になるためですね。一人になって主を深く間違えた。ただ一人だとなかなか祈れないっていう人はね、教会に来てください。あるいはスカイプで教会でね、教会の方と一緒にやるとね、そうすると一人だと寝ちゃうんですっていう人は、スカイプでね、教会とつながるといいですね。小川兄弟はですね、もう最近はスカイプでね、いつも蒼天来る。ね、あと、後藤で見てらっしゃるでしょうか。ね、お待ちしてます信吉先生。彼も毎日のように来ます。彼はいろんなとこ行くんで、仕事でね。でも大抵つながらない限りは、ね、 例えば短い時はほんの十数分でも連絡を取ってきたようになりますね。それは朝まず祈るってことですよね。いや俺は忙しいんだっていう人はその通りだと思います。日本で本気で誠実に仕事をしたら忙しくなるでしょう。その通りだと思います。だからその忙しくなる前の本当は1時間先週言ったよね、本当は1時間だけどそんな考えたらもうそれだけできなくなるって人は5分から始めてください。5分から5分を取って一曲賛美して1分間だけでも神に祈る。で聖書読んだら10分になります。1分真剣に賛美して本当に心からの祈りを言ったら 2,3 分祈れるから、聖書ディボーションの箇所2箇所あるからそれを読むだけで10分ぐらいは過ぎますので、本当にそれをやってみて見てください。人生変わりますよ。もし1年経って変わってなかったら私に文句言いに来てください。文句言っちゃいけないから感謝言いに来てください。一緒に神様に交渉してあげますから。きっと祈り方がちょっとあれなんでしょう。一緒に交渉してあげますから本当に祝福されますよ。すべてをする前にまず神様のもとに出ていったらイエス様はそれをされたんですね。で、何ですか、まずでも忘れないでください。イエス様があなたのためにそれをしてくださってるね。でこれが分かるとね、やっぱりね、希望がありますよね。できなかった、できなかったって落ち込むんじゃなくて、あ、すいません神様、今日もまたあなたにしてもらってって言ってね、まあ、それで天国行くまで行くっていうのはちょっと悲しいですけど、でもそう言いながら祝福を受けて、自分を責めるんじゃなくて祝福を受けて、神様から力をいただいて、今度はイエス様と一緒に自分も来て祈り始めると、神の技をね、見るんですよ。自分の祈った答えを、その一日一日に。これはね素晴らしいんですよね。でそれがイエス様知ってる間に、ね、祈られたんですね。で祈った後何をしたかというと、何を祈ったかというと、この2つ目のところでね、別近くの別の村だと行こうって言って、そこでやったことは福音を付け知らせて、ここでは悪霊を追い出されたって書いてある。これ書いてないけど、その中には当然癒しもあるし、まあいろんなことがあった。でつまりイエス様は他の人々に愛を示された。悪霊を追い出しをしたり、イエス様を伝えたりして、まあ、イエス様で福音を伝えたりして、つまり朝早く起きて祈ったのはどう見ても自分のためじゃないですよね。これから仕えていく人々のため、一緒に奉仕する弟子たちのために祈ったと思われる。そして祈ったからイエス様はその日一日神の御心に従ってできたんですよね。で皆さん一日終わるときね、今日はいい一日だった、ただ試練の時でもね、試練があって困難だったけれども神は共にいてくださって、とにかくあなたと一緒に歩けたってこう思えたときは、クリスチャンは困難は困難なんですよ。困難は困難なんだけど、あでも主が一緒にいた、あなたと共に歩けたと思えたときは、困難なんだけど不思議な平安とかね、すごい希望っていうか信仰が湧くんですよ。きっとこれ何か明日起こってくれるってすごい期待が。でもね、どんなにこうなんかハッピーで楽しかったとしてもね、眠る前に祈る人はですよ、ね、ふっと振り返ったときに、なんか神様どこにいたんだろうなんかやりたいことやったけど、なんか神様なんか今日24時間のうち思い出したのは30秒、ね、ああ神様なんか今日一体何やってたんだろうって思うときはですね、実はクリスチャンって幸せじゃないんです。弟子終わったときに本当に人の心こなったなって思えるかどうかはね、実はね、朝祈ったときはね、失敗したと思っても一日終わって振り返ってみるとね、主が共にいたって思える一日を過ごせるようになってるんです。で朝祈るときに、今日一日本当に心こなしてくださいって、今日一日神様あの人に祝福を与えてくださいって言いますと、主の手が伸びるんですよ。これ、ではね、そういう体験をしてほしいんですよね。でいくつか話しますと、マダーテレサって言いますよね。でマダーテレサはですね、死の家、死者の家とか作りましたし、いろんなことをしましたけども、働きがある程度進んだときに、まあ、シスターたちもいっぱいいてすごく忙しかったわけですね。でもそしたらまた別の困難な人たちがいて、その人たちも助けたいってシスターたちが言ったわけですよね。マダテレサがね、にこやかにですね、困りましたねって、神様からのチャレンジですねって、でもどうして時間を作りましょうかっ てですね、そしてね言ったんですね。で次の日なんて言ったかったらね、皆さんもう時間がないから、今まで5時していた装点を4時にしましょうって言ったんですよ。で4時から起きて装点を始めたんです。でその結果その働きは始まって祝福されちゃった。現代人は騙されています。時間がないから祈れないんじゃありません。それはサタンの惑わしです。これね、 本当に受け止めた人はそこから人生変わります。でも多くの人はね、それとね、関原牧師ね、あなたはね暇なのよ私がどんな生活してるか知ってますかって、月月火水木金金ね、もう朝も早から起きて夜遅くまで超ハード。私の妻みたいですね、こうちゃんと布団に寝るんじゃなくて気がついたらこう倒れして寝てる毎日でも皆さんね、先週言いました、忙しいって心を失うって書くんです。結局何を優先してるかってのはその人の選択なんです。そして選択したことの刈り取りは人生に必ず来るんです。必ず来るんです。何を選んだかは、それは人の責任じゃありません、あなたの責任です。何を選んだかは、で祈りを選ぶとき何が起こるかというとね、神の手が動くんです。自分だけじゃないですよ、愛する人に動くんです。これはで先週個人の祈りを言いました。で今日は個人と教会どっちでもいいんです。朝から起きてイエス様は一人で祈られたけど、一人で祈るのもいいし、一人で祈らない人は教会とスカイプをしたり来て一緒に祈ることもいい。でもそれを本当にあなたが神様の前に選んでくると、忙しいのにそんなのしたらどうなるのってね、もう職場で寝ちゃうじゃないかってかもしれませんが、そうはならないんですよ。思い出してください。南君がまだ長崎にいた頃、南君というのはあの宮崎の牧師、想定がほとんど休みませんでした。ですごいハードな仕事をしてて、ケンタッキー行って火曜日に唐揚げをアイドルタイムという全然売れない時間だからちょっとしか作っちゃいけない時に唐揚げを揚げながら寝てしまいましたご存知でしょうね、この有名な話。唐揚げながら寝るって大したもんですよね、技術ね。はっと気がついたら予定の3倍作ってたわけですよね。これで店長に怒られたわけですよね。2時間経ったら捨てないといけないから、ものすごい怒られた。で彼は謝って神様に祈ったんですよね、感謝して。歴史は言われた、私が全部売ってあげるって。大喜びしたんですけど、その後はチャレンジしたよね。店長に言いに行けって、神様売ってくれるって火で油を注ぐなんですね。店長のところに言いに行ったら、店長は怒る、最初怒るかと思ったら、もう呆れて口を開いて、もう分かった分かった戻れって、もういいって言われたそうですね。そりゃそうでしょう。ケンタッキーのね、ずっと統計、世の中って徹底的にありますからね、金儲けのためには。統計を取って、時間帯をきちんと調べて、売れないって分かってるから、そう作ってるわけです。それを3倍作ったら、大赤字じゃないですか。そんなの売れっこないわけですよ。客が来ても、サイドメーダー、オーダーしかその時間頼まないんだから、分析的に。ところがね、2時間の間で1時間半売れなかったんです、言ったのに。あと30分から、お客さんがどんどん来て、それが全部サイドオーダーじゃなくてチキンを頼んでいくんですよね。しかも 5ピース10ピースとか言って、ありえない。ほいで大量に作ってたから全部売れて、ほいで足りなくなって、もっと作ってくれってことで作って、そしてものすごく売れて、でその後店長がやってきて言ったそうですね、南君にね、さっきは申し訳なかったって、でお前の信じてる神様は本物だなって言ったわけですよね。こういう奇跡を何で体験したか分かりますか。もちろん彼がその時感謝したことは大きなポイントです。なんで感謝できたんですか。すぐに文句言わないで。皆さんね、想定した人はこう言うんです。想定してるから眠れなくて失敗したんじゃないですか。やっぱりそうじゃないですか。これ想定してないから言うんです。想定してる人はそれで感謝しちゃうんです。なぜか、朝祈ってるでしょ。朝祈ってるとね、感謝する力が来るんです。朝祈ってるとね、神の手が動くのを見るんです。神様を大事にしてると、主が具体的に手を動かしてくださるのを見れるのです。もう朝のうちに祈ってるから。失敗するんです、私たちは。人生でしない人はいません。失敗した時に神の力とか神の恵みを見るんです。自分だけじゃありません。あなたの愛する人が失敗した時、助けてあげたい、何とかしてあげたいって心から思うじゃないですか。クリスチャンなら、クリスチャンじゃなくても思うかもしれない。でもどうすることもできないことって山ほどあるじゃないですか。でも祈ってる人はね、神の手が動くのを知ってるんです。これはね、それを選ぶかどうかはあなたの自由です。誰も強制できません。立法じゃありません。選ばなかったかって呪われません。安心してください。イエス様は代わりの来て祈ってくれます。だから福音。でもね、人ってね、受けてるだけじゃ嬉しくないんです。与える側になった時嬉しいんです。何度も話しますけど、私は小さい頃、父親からお小遣いをもらったり、いろいろ買ってもらうと嬉しかったけど、もう56歳、 未だに父が母から誕生日に献金とか言ってお金送ってきたら嬉しいんだけど心痛いんです。父と母の誕生日におめでとうって言って言うだけでお小遣い一つあげれない、まあ、妻が何か送ってくれてますけど花かなんか買って ね辛いですね。与えられた方がどれほど嬉しいか、その方がはるかに嬉しいですよ。人ってのは神説書いてるからね、受けてる間は嬉しいんだけど与える方がもっと嬉しくできてるんです。朝起きて祈れなかったって呪われないよ。絶対サタンに騙されないでね。そんなこと言ったら言い返しません。そんなことない。イエス様が会員に乗ってくれたから大丈夫って。でも招きは来るでしょう。あなたの愛する人のために、であなたが断ったら他の人のところに行くでしょう。神様愛の方だから誰かが応答するまで誰かに声をかけます。だから時々起こされてわけわかんないけど威厳的必死に乗ってある時間に乗り終わったら、あ、おいしと思って終わったら随分経ったから証を聞くんですね。そういう証を、そういう経験のある方は知ってる人です。神が起こして祈るっていうことなんで、なんですよね。で、あと新井先生天国に帰った、私学生の頃ですね、学生会でキャンプをしたんですね、まばしキリスト教会でね。で本当に恥ずかしいけどその頃ね何も知らなかった。で新井先生をすごい尊敬してて信頼してた。新井先生だったらもうどんな質問されてもきっと答えてくれる。私の仲間はねひねくれた連中が多かったの。私はひねくれてたから、聖書研究があってもまともな質問じゃなくて考えられるような発想の質問ばっかり出てくるんです。だからすごい、私は少々変なこと聞かれても大丈夫なのはそこで徹底的に訓練されたの。ちょっと普通じゃないようなこといろいろ ね、だけど真剣にみんな求めてるんですけど、だけどちょっと面白い、そういう連中とやってましたから、私はその普通講師のためには一部屋取ってどうせね安い先生の家とかで買ってくるんだから取ってやるのは当たり前なんです。今はわかるけどその頃そういうこと知らないもんだから、学生の真ん中に入れて一緒の部屋に入れて、それでできたら一緒に寝泊まりしていろいろ質問してもらっていいと思って、つまり時間を全部奪ったわけですね。今から思えば本当にね分かってなかったんですね。ちょっとねまだ若くて誰も教えてくれなかったしね、やってしまったの。一言も文句言わずにやってくださいまして、よく覚えてるのはね、朝パッと起きたらね、夜遅くまで話でしょみんな、パッと起きたらねいないんですよ。えっと思って探しに行ったらですね、車で一人で聖書を開いてこう、ね、祈りながら読んでおられましてね、一人になって祈る場所がないから速やかにみんなが起きる前に起きて車に行って祈ってたんですね。私ね忘れないんですよ、はいと思って、なんかすごい心に残ってる。でにこやかにまた出てきてね、終わったら出てきてね、なこと一言も言わずににこやかに出てきてね、一切文句は言われませんでしたよね。喜んでしてくださいましたけど、いやー感動しましたよね。で皆さんね、だからたくさんの実がつきました。で皆さんね、イエス様は朝早く起きてあなたのために私のために祈ってくださったんです。だから大丈夫、その上であなたを起きてくれないかなってチャレンジすることがあります。あなた自身の祝福だけじゃなくてあなたの周りの人にも祝福を得るためですね。でそしたら何かあったらこれ隣の人に、で別の村里に行って悪霊追い出しをしたり癒しをしたりすることができる。もっとアクティブに、アクティブ、もっと積極的に、もっと大胆にいろんな人に熱さのことを伝えたり誰かのために祈ったり、そうですね。で今回来られました北九州のイスラエル岡田牧師、あの方はですね人を見たらですねイエス様の話をする、そしてですね病気の人がいたらですねお祈りしましょうとか、でもちろん断ってね、断る人もいるからその時は分かりましたって、そういう感じなんで、あそこまでアクティブなのは一つは性格かなと思ってたんですけど、聞いたらもともとは超シャイで、趣味は軍艦回しじゃなくてクラシックで、ね、車を買うか LP っていうのは、なんていうかレコードかな、なんていうの、ステレオか、ステレオ買うかって時代があったんですって昔。その時にステレオの方を買って250枚ぐらいクラシック のなんていうのあれ、レコードっていうんですかね、 LP っていうのはね、あ持ってた人なんですよ。だから本当に好きだったんですね。で超シャイだったそうです。とてもそうなんでしょね、いやそう、私でもなんとなく分かるんですね。超シャイな人が主に触れられたら全く変わることってあるから、 で今はなんか人を見たイエス様のことを言って病気の人を見たら祈るって本当に癒されちゃうんです。あれだけ祈ってるからと思いますけど、でなんであんだけそうかなと思ったら、最初はね性格なのかなと思ったけど、今わかります、彼はね祈ってるんです。朝去年キャンプやった時、気がついたらこう座って一人で黙々と聖書を読んでました。皆さんね、祈るとき神から力が来るんです。できないって言って落ち込む人なんか全然ない。できません、神の仕事は。あなたに与えている能力で、世の中の仕事はその能力にしてできるでしょう。でも神の仕事はできません。神の働きは人にはできません。でも祈るときにその力が来るし、神の手が動くのを見れるんですね。だからね、これね、こうイエス様と共に、ね、祈ることはね、これ立法じゃないですよ、本当に恵み。それで神の手が動くのを見れるから、まあね、できていてほしいですね。はい、ね、まあ、もう時間となりました。ちょっとね、今日はここまでにしたい、ね、思いますけれども、ぜひそれをね覚えててほしいというふうに思います。朝早くまだ暗いうちに起きて寂しいところに出て行き、そこで祈っておられたと。でルカの方を出してみますか。ルカのところに同じ記事があるんですけど、最後にそこを見て終わりますね。ルカの4章の42、43のところにあるんですけれども、はい、朝になってイエスは寂しともに出て行かれたと。これ、ね、祈りで、その後群衆、ここでは群衆でしたので、群衆がイエス様を探し回ってきたわけです。起きてからね、起きてから。でその時もイエス様は祈り終わってたから、イエス様が自分たちが離れていかないよと引き止めた、ね、行かないでくださいよ、私たちのところにいてくださいよって気持ち分かりますよね。ところでイエス様は何て言ったかというと、しかしイエスは彼らに言われた、他の町々にもどうしても神の国の福音を述べてなければなりません。私はそのために使わされたのですからって。自分たちだけじゃないって、他の町にも行かないといけないんだって、踏み出していかないといけないんだって言ったんですよ。これはね、言うのは簡単だけどきついんです。今回のキャンプで最後に2日目にオレンジチームが行って、子供の城のところでコンサートしたらすごい祝福された。さっき酒井兄弟が言ってましたけども、知らない間に子供の城に立って純真な頃で酒井兄弟が賛美していた。忘れたものを取り戻したわけですね。そしてB ちゃんも賞で賛美してすごい祝福された。そしたらつかさずですね、うちの奥さんが山田とゴスペルクラブで次の日って、ここがすごいですね。そして30分ぐらいやらせてくれもらうことになって、キャンプが終わって、その後筑豊のコンサートの練習があったから、みんなヘトヘトでやってるわけですね。それでやってて、そして都市は牧師なんか次の日夜勤でほとんど睡眠なしで来てたから、筑豊のコンサートの時ですね、 PA しながらですね、途中で PA の横寝ちゃってですね、なんかの弾みで音が出てきて、すごい大きいガンガンなってるのに起きないでみんなでプシャクッタシャクッタやっと起きるぐらい疲れてた。それでもその筑豊コンサートのリハーサルが終わって3時になったら、その俊也君を連れて、うちの妻はですね、さっそうと出るわけですね。私一人残してそれは私が留守番だからですね。そしたらですね、何かというとですね、向こうに行ったら、まあ、それで、まあ、また迎えに来てくれるんですけど、ちょっと私は荷物がいっぱいあったからね、大事な貴重品が、その、ね、高いものが、だからそこにいましたけど、でもコンサート行って30分の時は10分しかなかった。歌った曲が 2,3 曲ですね。ところが目の前にね、婦人たちがいっぱいいたわけですよ。子供と一緒に、子供のお母さんたちが、妻8人産んでるでしょ、産んだけじゃ育ててるでしょ。これが効いた。8人育てるっていうだけで、みんなが急に尊敬の目になるで賛美した時に、ね、みんな泣いてたそうですね。そして一人若くしてご主人を亡くしたばかりのご婦人がいた。ご主人を亡くしたばかりのご主人が、その人がものすごく主に触れられて合流したそうです。そしてその後交わりがあったんですよね。行ったからでしょ、行ったからでしょ。10分しかなかった。でも10分で十分なんです。神が働けば、一曲で十分です。神が働かれれば、神が働いてくだされ、ばでも行ったからでしょ。でも俊也君はこんなになってたんですよ。でもね、結婚がなのか神によって変わるのかしませんが、パッとかけてニコッと笑ってきました。皆さん、俊也君が変わりました。あやさん、よかったですねね、これが神によって変えられたのか結婚なのかは微妙ですけども、ね、何かというとね、行ったからでしょ。弟子たちはみんな、群衆はここにいてよって言ったけど、そういうわけにはいかない。どうしても行かないといけないんだって言った。 なぜ行けたんですか。祈ってたからです。あのキャンプで広の中でなぜ行けたのかってね、祈ってたからですよね。そして行った時に神が働かれたんですこれ、ね、で最後にもう一遍、いや俺は祈ってないなと思う人、イエス様が祈ってます。教会も祈ってます。だからダメだと絶対思わないでください。クリスチャンにダメはないのです。あなたがどんなダメなクリスチャンでも、教会が祈ってるし、教会が共にいるとき、イエス様は教会の祈る人を起こすし、あなたを支える人を起こしてくださる。それが教会なんです。ただずっと支えられてるだけじゃなくて、恵みによって一緒に祈って支える方になったとき、クリスチャンとしてもっと深い喜び、もっと深い神の愛を知れるようになる。これ恵みなんです。それしなきゃいけないという立法じゃなくて、もっと深い愛を知れるようになる。私は子供の時父親の愛を知ってましたが、自分が父親になってもっと深く父親の愛を知るようになりました。大変だったろうなとか、私ができなかった父親はしてくれたなと思う時、父親を尊敬しますよね。同じことです。祈れなくても神が祈ってるから大丈夫。でも祈る側になった時、もっと深く神を知り、もっと深く神様を体験できるっていう恵みなんです。その恵みをね、一緒に長崎教会の人たちで味わってほしいなと思うんですよね。そして神の奇跡をね、たくさん見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、イエス様は朝早くまだ暗いうちに、でも様わだわだ起きて祈ってくださり、そして一日中人々に仕えながら、次の町へ、次の町へ、次の村へと足を進ませていかれました。そのままいた方が楽だったと思います。でもあなたはイエス様は福音のために進んでいかれ、悪霊を追い出し、癒しを行い、奇跡を行われました。どうぞそのあなたの恵みの中で、私たちもイエス様、どうぞ朝早く起きて祈る恵みに預かれるように、たくさんの奇跡や技を見ていけれるように、どうぞ導いていってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的にあなたの願い、あなたの求めをおっしゃってください。天の父様、イエス・キリストの御名によって父なる神のもとに参りました。一人一人が心から願っているこの願いと求めに、あなたが応えて心と体を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を与えてください。人一人の上に、人一人が祈っているその愛する者の上に、あなたの御手を具体的に伸ばして奇跡を行い、癒しを行い、解決と勝利を与えてください。主イエス・キリストの御名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストによって心と体を治れ。奇跡を求めます。イエス様、もう後戻りできない病でも、あなたはそれを逆転することができないます。完全に癒してください。完全に癒してください。またイエス様、オンラインされている方や、イエス様、あるいは家族の中でがんや腫瘍のある方、これ取ってください。イエス来てしまって、がんと腫瘍を消えてなくなれ。イエス来てしまって、めずる脳梗塞の後遺症、完全に癒されよ。関節の痛み、関節のしびれ、イエス来てしまって命ずる、消えてなくなれ。背中の痛み、イエス様って命ずる、消えてなくなれ。腰、特に立ったり歩いたりするとき非常にズキンズキする腰の痛み、しびれ、イエス来てしまって命ずる、腰を根本から癒してください。癒されよ。一時的ではなくて完全に癒してください。イエス様って命ずる、癒されよ。イエス様、長崎くんちが連れてきました。くんちの逆アタック、偶像礼拝から来る汚れてるような力、下を感情から出ないと悪しきるような力、一人一人の力出て行け。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。一人一人に触れて癒しを行い、解放を行ってください。過去のことにとらわれている人がいます。特に自分を責めている人がいます。やめなさい。あなたはどんなに自分を責めても何も変わりません。サタンが喜ぶだけです。でもあなたが感謝をして そして神を喜び始めなさい。その時事実は変わらなくても事実が全く違う影響をあなたとこの後与えていきます。そしてあなたが知らなかったもっと深い事柄が開かれていきます。愛する子よ、自分を責めてはいけません。それはサタンの思うつぼです。徹底して感謝しなさい。あなたの施策は間違っています。